こんばんは。来ました。このバックっていうか、まあ、今流した曲ですけど、出てはないのかな？今何かけてるかっつうのは。スキマスイッチです。で、目が覚めてっていう曲です。スキマスイッチですよ。誰の歌ですかっていうのはスキマスイッチ。声聞けばわかんないかな、スキマスイッチっつのは。わかんないかな。スキマスイッチさんで、目が覚めてっていう曲ですね。空想クリップつー名前のアルバムの中の9曲目かな、うん。そうですね、はい。っていうことで、あんまり時間がないんで、いきます。そう、スキマスイッチでかけりゃ、まあ、いろいろ出てくんじゃねえのと。で、ちょっと待てよ。雑草サードボックス、いっちゃいます。今日は時間的にどう考えても、セータカワダシソウのサードボックスは無理だと、サードは無理だと思うんで、雑草のサードだけでも終わらせれればというふうに思います。曲は切ります。バック。終了。またエンディングにかけますわ、じゃあ。画像アップします。ちょっとお待ちを。よし。雑草っていうフリーゲーム、ファーストボックスからセカンドまで読んで、まあ話が10話ずつ詰め込んであると。それでまあ雑草以外に、セイタカワダシソウっていう名前の話、ちなみに雑草とかセイタカワダシソウってついてるには、ついてるにもかかわらず何の意味もないという感じ。で、あとはもう一つ、まあちっちゃいね、番外編的な話がちょろちょろっとついてて、まあ3つついて、ボックスになってると。で、セカンドボックスまで読んだので、次サードボックスに入るということです。話的にはネタゲーなので、そういう選択肢が片っ端バンバン出てきて、しくると死ぬと。だからある意味親切。うん。間違ったやつを選んだら死ぬから、とりあえずなんだろう。それをダラダラと間違った選択肢のやつを言って、ある程度進んでし、なんつうの、バッドエンドとかじゃないから、やりやすいといえばやりやすい。ですね、はい。で、レース読み。ずっと待ってますとか、654番ですね。ずっと待たなくていいですよ。寝た方がいいですよ。で、655番さん、俺は待つってね、まあ、気合入ってるけど、で、656番さんが、そろそろ始まりますかって言った時にはもう押してたね、自分はね。で、658番さんが、おじさんこんばんはと、おっさんじゃないです。で、659番さん、いちゃんさんこんばんはと、丁寧に返す、こんばんは。久しぶりだよ。もうなんかこういう風に書いてあるので、660番さん、イサムお兄さん、この後、お兄さんか。まあ、年齢的にはね、多分、ほとんど自分のやつを聞いてる人たちは、多分自分より年下の方が多いでしょうから、兄貴なのかもしれませんけどね、どっちかっつったら、実際長男ですしね。で、661番さん、この BGM は誰の歌ですかっていうのに対して、スキマスイッチで目が覚めてと。で、662番さん、BGM は把握。はい。で、663番さんで、イサムお坊ちゃんこんばんはと。今度は俺より年上が来たよ。お坊ちゃんって来たよ。てか、お坊ちゃんだって普通言われねえし。まあ、こんな声ですからね。で、いきますよ。もう、雑草いきます。ちなみにですね、お二方から、やります、やりましょうか、みたいな来たんですけどね、やりましょうか、じゃなくて一人は、まあ、やろうと思ったんだけどダメです、つって、もう一人は、やりましょうか、つって、ごめんなさい、去ります、っていう形ですかね。で、結局自分だけです。読みます。結局そういうことになりました。はい。じゃあ、行きたいと思います。最初から。雑草サード。第21話、さらば友よ、リターンズ。これ、あらすじねえからわかんねえな、これな。自分の配信アップしてるから聞いていただければと思うんですけどね。まあ、主人公が天王寺三郎太っていう、探偵で、まあ、屋敷の主にね、まあ、ちょっと、 な、本当は、なんだっけな、依頼が何かまだ話そうと思った時に死んじゃったから、なんかよくわかんないけど、殺されちゃったんですよ。で、まあ、なんか、闇の組織みたいのがあって、その人を殺すのと、ディスクってやつを奪うのと、あとは、なんだっけ、なんか3つぐらいなんかあったんだよな、やることが。それで舞台分かれてて、なんか全部暗殺集団みたいなやつですよ、怖いわ、っていう、ね。それでまあ、それから、なんとか逃げてね、その屋敷の近くの建物のところに今、なんとか、逃げてそこにいて、いるという状態からスタート。うん、で、行きますよ。行きます。そうね、何から話そうかしら。弥生ちゃんが視線をそらして考える。ちなみに弥生と、さなえだっけ、その二人は、姉妹です、そっくり、うん、で、続き何から話したらいいのかを自問自答しているのだろう。そうだ、俺は庭師と高田からある程度のことは聞いてる。だからこっちの質問に答えてくれるだけでいいぜ。そうそう、同じ話ばかり繰り返されても困る。長々と話してる時間はなさそうだしな。あ、ちなみに庭師もその暗殺集団の、暗殺、まあ、秘密のね、なんかそういった集団の人なんで、庭師って書いてあるけど、名前知らないから庭師って言ってるだけで、こいつもなんかね、すごいやつ。で、高田ってやつも、その、集団の中の一人か。うん、で、主人公を殺そうとして来てたんで、そいつから逃げてるという状況ですね。で、いきます。かくして、俺は弥生ちゃんに俺が知り得た情報を話した。庭師や高田の話はやはり真実だったようだ。あとは足りないパズルのピースを埋めるだけだ。一方その頃、高田は焦っていた。あの波寺とかいう男、巧みな話術でまたも隙をついてきた。そのせいで奴の逃亡を許してしまった。波寺は主人公の相棒。奴は人の気をそらせるのがうまい。組織の人間にはああいった人材がもっと必要だ。てんてんてん。窓の外にプールと小屋が見える。いくらなんでもあの小屋に潜んでいるわけではあるまい。もしかしたらもう森を越えて町へ向かったかもしれない。高田はおもむろに携帯電話を取り出し、電話しながらとりあえず波寺を探しにゲストルームを後にした。なんだムールって。さてとりあえずは制御室に戻ってきた波寺である。なぜここに来たのか。それはほとんど直感であった。もしかしたら高田はここのことを知らないかもと考えたのだ。まあほぼありえない話ではあるか。あとここなら屋敷中の映像と音声を拾えるし、隠れながら別れた旦那たちも探せるというまさに一石二鳥な話なのだ。よくよく考えたら。しかしなかなかに細かい機材の多い設備である。わてにも扱える代物なんやろか。ここは屋敷の制御室、うん、で続き。波寺は試しに選択肢モニターを切り替えた。2番目放送用マイクをオンにした。3番目よくわからないボタンを押した。よくわからないボタンを押す。なんとそれはこの屋敷の自爆スイッチだった。5秒後にセットされたタイマーがウィーンと飛び出してくる。こうして屋敷は跡形もなく灰となったのだった。ゲームオーバー。まあこういった感じで進むわけですよ。こういうねテンポの良さですよ。チャッチャいきますよ。もうセーブラチャッチャで、モニターを切り替えた。じゃなくて放送用マイクをオンにした。波寺は放送用マイクをオンにした。するとキーンとハウリングしてしまった。それは時すでに遅し、屋敷内に響き渡っていた。あわわわわわわ。どうか高田がここのこと知らへんように。波寺は祈るしかなかった。誰もやってこない。一応モニターを確認して廊下の様子を探るも、人影はどこにも見当たらない。あー焦ったかな。とりあえず安心したその時、波寺は偶然にもあるモニターの映像が目に入った。あ、旦那たちや。なんとあっさり天王寺たちを発見してしまった。波寺は早速小屋の音声を拾ってみた。閃光の次に襲ってくる闇、漆黒、赤い床で突っ伏す自分。 猫男は動かない感覚を総動員して、にやけた焼けつくような胸の衝撃に支配されながらも、にやけた。これでいい、これで。高田は焦っていた。早くしないと、もうじきこの屋敷は、これは超極秘事項ではあるが、あの猫男。くそ、せっかくやっとこの国が組織の活動拠点になったってのに、ここで組織の人間の一人でも生け捕りにされたら、これからの我々の未来に支障を来す。早いところ目撃者を始末せねば。組織の昔話を聞いていたところに、突如謎のハウリングが響き渡った。これ、また小屋の方ね。弥生ちゃんも話を中断して身構える。てんてんてん。が、それっきり何もなかった。これはどういうことなんだろう。あれって、サナエちゃんが使ったマイク放送だよな。選択肢。ボロだから壊れたんだろ。二番目。なかなか洒落た時報じゃないか。三番目。きっと誰かが俺たちを監視しているに違いない。ここでスケベなことが起こってるのを今か今かと待ちわびて、ティッシュを探してる時に、片肘をマイクにぶつけでもしたのだろう。で、画像が出てね、早くも。てか今日なんかね、回線ね、やばい気がするんだよね。途中で切れんじゃないかと思うんですけど。あんまりね、なんか調子良くないです。じゃあ行きまーす。なかなか洒落た時報じゃないか。貴様、馬鹿にすんのも大概にせよ。おーっと、庭師が大阪弁に、怒りの鉄拳で庭師は俺に333コンボを食らわせた。見るも無残な肉片となって俺は息絶えた。コンティニュー。ゲームオーバー。てか、333コンボってなんだよ。てか、庭師はね、もうそうやって突っ込み入れて、どんどん殺しちゃうんで。で、次。ボールだから壊れたんだろう。うちは最新設備です。出たダブル突っ込み。しかし俺はそいつで脳天を割られてしまった。ゲームオーバー。なんだ、一番下が正解だった。きっと誰かが俺たちを監視しているに違いない。ここでスケベなことが起こるのを今か今かと待ちわびて、ティッシュを探している時に片肘をマイクにぶつけてもしたのだろう。なわけあるか！突如涙らの突っ込みマイク放送が響き渡った。おお、涙ら生きてたか！涙らさん。一度安堵する。ってことは、涙らさんは制御室にいるわけね。弥生ちゃんが辺りを見渡し叫んだ。早くそこから逃げなさい。ん？サナエちゃんも庭師もハッとしてグッド状態だった。ハッとしてグッド、ハッとしてグッド状態だ。まさか。そこか！高田の声がマイク放送で響き渡った。遅かったか。そう、高田も制御室の場所を知っていたのだ。今度こそお別れだな、ナミデラ。俺はニヒルにそうつぶやいた。やあ！涙らの絶叫が洋館中に響き渡るも、我々は耳を塞いでそれを流した。移動しましょう。ここにいることは高田にバレたわ。弥生ちゃんが提案する。そうだな。その時、パリーン、ボシャーン。何？庭師が慌てて窓の外を見る。いかん、あのアフロもう来やがった。な、早っ！ガキの鬼ごっこじゃねえんだぞ。隣の部屋に地下室の入り口がある。ひとまずそこへ。俺たちは庭師の先導により、隣の部屋へ向かった。なんだこれ。で、to be continue。雑草サード。第22話。新たなアニマル。またかよ。猿と猫の次はなんだ今度は。で、行きます。これは、庭師に連れられ、隣の部屋に入った俺たちが見たものは、ん？選択肢。大きな笹をもしゃもしゃと食べているパンダか、赤色の生きた扉か、金色に輝くアフロ。大きな笹をもしゃもしゃと食べているパンダ。そう、そこには笹をもしゃもしゃと美味しそうに食べているパンダのような大男がいた。お前は誰だ？突然の事態に頭がついていかず、先に声が出た。声に気づいたのか、男は食べるのをやめ、こちらを見ると、バンダマンだ。一言そう言い、また黙って笹を食べ始める。パンダマンってそのまんまじゃないか。舐められてるんでしょうか。それとも本気で言ってるんでしょうか。 とにかくこの屋敷は猫男やアフロやパンダや変な動物ばかり飼ってやがる。ってアフロは動物なのか。とりあえずこのままでは拉致が開かないので選択肢。庭師に聞く、笹をぶんどる、パンダマンに尋ねる。庭師に聞く、他力本願禁止。やられた、ゲームオーバー。パンダマンに尋ねる。お前は一体誰なんだ。尋ねるとパンダマン（自称）は再びこちらを向き答えた。
パンダマン。
点点点。って、それじゃ何も変わらんではないか。やはりこいつは俺を舐めているのか。いやいや、俺は大人だ。このくらいで怒ったりはしない。とにかくもう一度聞いてみるか。そうじゃなくて、お前はここで何をしているのかって聞いてるんだが。再び尋ねると、パンダマンはこちらを向き答える。
笹を食ってる。
ブチ。頭の中で何かが切れる音がした。
ふざけんなよ、こら。わてを舐めとんのか。いい加減にさらさな。
笹ま、これ何？なんとか町になって汚いドブ川の水を飲むことになんで。もう大人げなかった。
まあまあ、天の寺さん、抑えてください。
今にもパンダマンに掴みかかろうとしていた俺を、サナエが止めに入った。そこで俺は、選択肢。サナエを罵る。2番目、構わずパンダマンに掴みかかる。3番目、やめる。なんだ、3番目って。ですね。構わずパンダマンに掴みかかる。てめえって。
やめろって言ってるでしょうが。
サナエは、旧私服の中に隠していた刺身包丁を取り出すと、それで思いっきり天王寺の腹をかっさばいた。てか、わざとバッド選択選んでます？って言われちゃった。やめる。じゃあやめましょう。
そうだな。少し大人げなかった。悪かったな。わざわざ止めてもらって。
構いません。それより彼は、
サナエが声を発するより先に庭師が動いた。
彼は使用人の一人で、笹倉熊尾というものだ。
てか、庭師知ってたのかよ。だったら先に言えよ。と言いたいが、命は惜しいので黙って聞くことにする。
使用人？てか、笹倉って名前なのか。
庭師が少し困ったような顔をする。
ああ、こいつは自分のことを世界を守っている正義のヒーロー、パンダマンだと言って聞かんのだ。
正義のヒーロー。また雲行きが怪しくなってきた。次から次へと何がどうなっているんだ。とそんなことが頭をよぎった瞬間、さっきまでいた隣の部屋からものすごい破壊音がした。
今のはまさか。どこだ、いるの分かってるんだぞ、さっさと出てこい。
最悪だ、アフロのやつも来たのか。
ついに追い詰められたか。どうする。
さすがの庭師にも焦りの表情が見える。見つかれば殺されることが分かっているのだろう。だがここまで来たら手がないし、黙って殺されるくらいなら全員で襲いかかった方が生存の可能性は高いかもしれない。しかしそんな考えも虚しく、無情にも隣の部屋へと続く扉が開かれた。
To be continue。
ザ・ソサード第23話、連携。
見つけたぞ。
隣の部屋の扉が開かれ、現れたのはやはりあの見覚えのあるアフロを頭に乗せた大前だった。
逃げに逃げてきたが、ここまで来て追いつかれるとは思わなかった。このまま地下に逃げてもおそらく逃げ切ることは難しいだろう。
一方その頃、
あら、俺生きとるな。気づいたらそこはさっき旦那と連絡取った制御室のままやった。けど確かあの危ないアフロに後ろから襲われて、必死で部屋の中逃げ回ってるうちに、あら、何か記憶飛んでもうとる。気絶したみたいやけど、それにしてもあの危ないアフロが俺を応じてどこへ行ったんや。
俺は首をかしげながらふと目の前のモニターを見た。
ん？ほんならあの旦那がおった小屋のモニターにあのアフロのボケも映っとるやないか。今にも旦那らに襲いかかろうとしてる雰囲気や。ここはマイクでなんとかできんか。
選択肢。ポリさんの真似をする。2番目、俺のお箱、毎度何わっこを歌う。 3番目、渾身のシャレ、アフロが言った、あー風呂入りたい。あ、渾身なんだそれ。空振ったね。激鎮っていう、渾身のシャレ、あまりのくだらなさに機械が大爆発した。て、俺自身は結構自信あってんけどな。ゲームオーバー。じゃあポリさんの真似をする。違うな、俺のお箱を毎度何枠を歌う。合ってた。その時調子パズレな歌がどこからともなく響き渡った。毎度大きに何枠を。あのバカ、こっちが殺されそうな時に音痴な声でカラオケなんかするんじゃねえ。しかし、おお、なんという情感豊かな歌なんだ。なんとお前のやつはどこをどう聞けばこの歌が情感豊かに聞こえるのか、相棒の歌声に目を閉じて聞き惚れているではないか。よし、これはチャンスだ。選択肢、パンダマンをけしかける、2、庭師をけしかける、3、メイド姉妹をけしかける。全部けしかけるのか。どうすっかな。消しかけてばっかだな。どうすっかな。パンダマンを消しかける。笹を食ってる時に邪魔をするな。こんな時に笹なんか食ってるんじゃないよ、とか言いたかったが、その前にものすごい力で首を絞められ、俺の息は遠のき、ガメオベラ。メイド姉妹を消しかける。二人とも、奴を抑えて。俺は早苗弥生姉妹に向かって叫んだ。
はい。なんなのよ、もう。
急に俺に声をかけられて、驚いた様子の彼女たちだったが、はっとして大前に飛びかかっていった。しかし大前は、注意が逸れていたにもかかわらず、彼女たちを簡単に弾き飛ばしてしまった。なんてやつだ。彼女たちは曲がりなりにも暗殺組織に身を置く修羅場のプロのはずなのに、ああも簡単にあしらってしまうなんて。ふん、そんな小細工でこの私をどうにかできると思っていたのか。なんで片言だ。彼女たちの襲撃で大前は意識をこちらに戻してしまった。幸い彼女たちはあしらわれただけで済んだが、さすがに今度は容赦はしてくれそうにない。
まずいな。俺の芸術的なまでの歌であいつの気をそらせたと思ったんやけど、まさかあいつがあっこまで強いとは思わんかったわ。あのメイド姉妹やおっかない庭師がビビんのもわかる気するな。向こうはアフロの注意が戻って、緊張した状態がまだ戻って、もう戻ってもう歌みたいしやな。俺になんかできることないかな。で、選択肢、ヒーローもののテープを流す、二つ目、俺のトーク番組をオンエアする。三番目、マイクをハウリングさせる。俺のトーク番組をオンエアする。ふわはは、死ぬがいい。うわぁ、誰も俺のトークなんか聞いてくれんと、モニターの向こうで勝手に惨劇が進行してもうた。ゲームオーバー。マイクをハウリングさせる。マイクのハウリングで部屋の設備が共鳴して誤作動を起こして爆発した。なあほな。はい、画面をベラ。じゃあ、ヒーローもののテープを流す。俺はそばにあったヒーローもののテープを入れて館内全体に放送した。突然部屋中に奇妙な音楽が流れ始めた。ふわぁ、今度はこんなもので私の気をそらそうというのかな。お前は先ほどとは違い、全く気にも留めていない。さすがに音楽まで偶然で壺に入ってくれるなんていう期待は甘すぎたか。しかし、その時、先ほどまで笹をかじりながら立ち尽くしていた笹倉が、俺たちの矢面に踊り出た。なんだ貴様。いきなり、妙な鳴りの男に立ち塞がれて、奴は驚いているようだ。
俺はパンダマン。悪の魔の手から人々を守るために戦う正義の戦士。
どうやら今流れている音楽を聴いてヒーローの血が騒ぎ出したようだ。思ってて信じられんけど。
みんな、ここは俺に任せて早く安全なところへ逃げるんだ。
使い古されたヒーローのセリフを恥も外聞もなく抜かす自称パンダマン。
しかし、これはまたいいチャンスかもしれないな。どうしようか。選択肢。そんな、君だけを置いていけない。2番目。あ、そう。じゃあ、お言葉に甘えて。3番目。今は自分の心配をした方がいいと思うがね、パンダマン。まあ、これは乗っかりましょうかね。とりあえず。どういうことだ。レッスン見664番さん、涙らにも、イサムさん並みのトークスキルがあれば、みんな助かったのにと。そんなトークスキルない。ねえ、全然喋れないもんだって、自分。本当に。ねえ、もう、ごもっちゃって、本当全然喋れない、本当困ったもんですよ。ねえ、喋れるようになりたいもんです。ねえ、はい。で、続き。あ、そう、じゃあお言葉に甘えて。じゃあここは任せた。ちょっと乗り気味にセリフを吐いて、俺はこの場をパンダマンに任せることにした。地下へ続く階段はこっちだ。パンダがアフロを引きつけている間に、庭師が俺と姉妹を地下通路へと誘導する。せめて俺たちが安全に逃げ切るまで持ちこたえてくれよ、パンダマン。かっこ笑。下に降りると、そこにはまるで洞窟のような空間が広がっていた。俺たちの洋館逃避行は、まだまだ続きそうだ。To be continue. 雑草サード。第24話、ナイトトリップス。急ごう。高田のやつ侮れないぞ。パンダマンこと笹倉がどの程度の戦闘力を誇るのか、それがわからない以上は、のんびりしていられない。庭師、地上への出口はどこだ？一番近い出口まで走って3分ほどだ。その時。ちょっと音でかかったかもしれない。もしかしたら。ん？俺たちが来た背後から、凄まじい爆発音が響いた。くそ、どうする？選択肢。構わず進む。様子を見に戻る。様子を見に戻る。もわもわと、砂煙が立ち込める中で、俺たちは驚愕した。ん？これは、俺たちが洞窟の入り口に戻ってきた。そこに待ち構えていたものは、選択肢。高田純次だったにょ。2番目、パンダマンだったにょ。3番目、誰もいないにょ。なんで全部にょなんだ、これ最後。誰もいないにょ。合ってたっぽい。誰もいませんね。そうだね、サナエちゃん。つーか、壁しかないよね。そうだね、弥生ちゃん。あいたたたた、久しぶりに走ったらふくらはぎが。てんてんてん。お前は喋るな。と心の中で庭師に突っ込む。さっきの爆発で洞窟の入り口が土砂崩れのごとく埋まってしまっていて、ここから地上に出ることは不可能だ。高田に追われる心配はなくなったので、俺たちはゆっくり先へ進むことにした。どこかで水が流れる音が耳に心地よいが、鍾乳洞が生えた天井がぬらぬらと不気味に光っている。足場は凹凸が激しく、まともに歩くことすらやりにくい。さっき走っててこけなかったのは奇跡だな、こりゃ。湿気と緊張のせいで全身から汗が吹き出る。俺はスーツのボタンを外してネクタイを緩めた。脱いでしまってもいいのだが、スーツの上を抱えて走り回るのは得策にはなり得ないから我慢する。タバコを吸って落ち着こう。俺たちは自然とその場に座り込む。地面の未だ濡れていない部分に腰を下ろし、それぞれくつろぐ。タバコの先から煙が宙に舞う。セクシーなその揺らめきを肺から吐き出す煙でかき消す。
天の寺さん、火を貸してもらえるかしら。
弥生ちゃんが申し出る。俺は無言でマッチを差し出す。弥生ちゃんがタバコを吸う姿がいつになく色っぽく見える。あの柔らかそうな唇。俺が今なりたいもの、神々。それは弥生ちゃんの、
加えているタバコ間違いない。わら。優しく激しく吸われたい。照れ。そんなバカなことを考えながらぼーっとしていると、俺はとんでもないことに気づいた。
そろそろ行かないか。
庭師が軽減な顔で言う。すまないが、あと一本、これで最後。通算四本目のタバコに火をつける。俺の視線は女性陣のとある部分に首ったけだった。さなえちゃん、やよいちゃん、二人とも、汗でメイド服が透けてブラが見えてる。俺の心のファンファーレは壮大なオーケストラで大騒ぎになっていて、理性なんてどこへやらである。スケブラ、姉妹のスケブラ、ごちそうさまでーす。あかん、なんか欲望が暴走してきたぞ。俺はつい口を滑らし、選択肢。暑いだろう、服を脱いだらどうだ。脱衣を進める。二番目、無。何か変な匂いがするぞ。くんかくんかと二人の汗の匂いを嗅ぐ。三番目、うちの息子も湿った洞窟が好きでね。社会の窓を全開にして息子を紹介する。何ですかこの選択肢は。レス読み665万3。自分がね、全然喋れないっていうのはどの口で言ってるのか、ポカーンだって。全然まだまだ、もう全然喋れない。本当に困ったもんだよね。もっと喋れるようにならないとね、もうやばいよ本当。うん、全然喋れない。で、666番さんが、今おじさんペットボトルでしたって書いたんだけど、さっきのね、ちょろちょろちょろってやつですか。やってませんよっていうか、やったことねえよそんなので。667番さん、なんか液体をペットボトルに流し込むような音が聞こえましたかって書いたんだけど、違いますよ。で、668番さん、気にしなくてもいいよ、生理現象だからしょうがないよねと。俺なんで配信前に行かなかったのかと。やばいでしょどう考えたって。で、669番さん、ペットボトルで頭いいなって書いたんですけど、いや、まあ、なんつうのかな、ネトゲーでハマりすぎてて今この場を離れたくないと思った時に少し頭をよぎったことがあるが、ありえないだろう。うん、っていうかね、なんだ、本当にやるやつはいるのかと、っていうかできんのかと、まずね、それが思いますよ、本当にできんのかと。まあいいや。670番さん、昔はやってたのかと。やってないっつの。やってねえっつの。でもさ、できると思うんですけど、どうですか。はい、わかりません。はい、わかりません。はい、もう、ね。まず俺できると思うんですけどね、ねえ。チトンがね、昔紅茶か、5個の紅茶かなんかのペット、ジャスミンティーかなんかのやつとかだったら口が広いからとか言ってたけどさ。ねえ、で、671番さん、この BGM がぶっちゃけちゃったって感じだなと。いや、ぶっちゃけてる。で、672番さん、知り合いがやってたらしい件、ドン引きしました。すげえ。つか、それやって、ねえ、いけよと、そんぐらいだったらって感じだけどね。そんなにお前、ねえ、動けないわけじゃねえだろって思うけどね。で、どうしようかな、この選択肢。じゃあ、何か変な匂いがするぞ。くんかくんかと二人の汗の匂いを嗅ぐ。最低、キモいしね。あのな、あまり親しくない女性にそんなことを言ってはダメですよ。変態的な行動も厳禁ですよ。ゲームオーバー。てか、どれもダメじゃねえか、だってこれよ。じゃあ、暑いだろう。服を脱いだらどうだ。脱衣を進める。
そういうわけにはいきません。ねえ、弥生。そうね。
あっさり拒否されてしまう。この状況じゃ、冗談も通じそうにない。なんだかな。
でも、男の人はいいですよね。上だけでも脱げますもの。
軽く嫌味まで言われてしまう。泣き。俺はタバコを消して、そろそろ行こうとみんなに呼びかける。ん？しばらくして、何か聞き慣れない音がした。まただ。何の音だ？選択肢。コウモリの羽音。二番目、誰かのシャドーボクシングの音。 3番目、実は生きていて先回りしていたパンダマンが笹を食べていると、あまりにも硬い部分があったので、思わず竹槍を作って試しに素振りをしている音。3番目、
硬いの大好き。
微妙にやらしいセリフで、俺は串刺しにされてしまった。ガメオベラ。てか、サードボックスなんかちょっと、ファースト、セカンドとはちょっと違うね、感じですね。で、意味わかんねえ。673番さん。気になるのね、イサムさん、今から試してください、と。気になるので、自分でやりゃいいじゃん。ね、できないんですかそれとも、ね、そんなね、やってみればいいじゃない。っていうか変態だよ。で、誰かのシャドーボクシングの音。
わしじゃい。
見事な庭師のワンツーにより KO されてしまった。合ってんじゃん。合ってんのに死んだよ。じゃあコウモリの羽音。
コウモリか？
そりゃこんなところだ。コウモリくらいいるだろう。俺は気にせず先へ行くことにする。
幻の猫コウモリだ。
なぜここにそんな貴重な生き物が。
あ、
猫コウモリはものすごい速さで洞窟の奥に消えていった。風の音がする。出口か。とりあえず猫コウモリの後を追いかけよう。すると視界の先に光が見える。出口だ。
なんだこれは。
なんと洞窟の先にはお花畑が広がっていた。
ここは洋館の地下室よ。ガーデニングが趣味の大徳寺貞治が育てたのよ。地上の土じゃ全く育たなかったからここで育ててたのよ。
弥生ちゃんが解説してくれる。あのおっさん、趣味が銃とガーデニングってどないやねん。あ、猫コウモリがふわふわと飛んでいる。やがてそいつは俺たちがやってきたところとは別の洞窟の方へと消えていく。
ずいぶん複雑な近道だな。
地下道だなの方が正解だね。で、続き。出入り口が複数ある地下道に隠し通路がある屋敷。まったく骨が折れる。
三つの洞窟の先とあの階段を上がった先に四つの出口が存在するんだ。
庭師が指す先にはガーネリング用の道具置き場があり、その脇に階段があった。登っていけば屋敷のどこかに出れるのだろう。とりあえず俺たちは階段を登り屋敷内に戻ることにした。
To be continued。
ザ・ソサード。第25話キャッツマン。
ここは屋敷のロビーか。
玄関横の隠し階段に出れるようにできていたのね。
さて、これからどうするか。知っての通り、俺たちが来た洞窟は崩れ去り、後戻りはできそうもない。それに、アフロやパンダマンのことも気にかかる。俺は、選択肢。腹が減ったので食事をとる。か、あまりに広いので、缶蹴りや階段の手すりを使って、滑り台をやらないかと提案する。楽しそう。3番目、何か違和感を感じる。
俺は少し目を閉じて考える。そうだ、何かがおかしい。この玄関ロビーに戻ってから感じている違和感。そこにあったはずの何かが足らない気がするのだ。
何が。選択肢。庭師の嫁さんの姿が見当たらない。2番目、猫男の死体がない。3番目、シャンデリアが盗まれている。もうこれストレートでいく。猫男の死体がない。
サナエちゃん、
どうかしましたか。
ここに倒れていた猫男の亡骸はどうしたんだ。
そういえば確かそこに倒れていたはずなのに。
サナエも辺りを見回し動揺しているようだ。となると死体が勝手に歩いてどこかに行ったというわけでもないだろうし。アフロか。そうだ、奴が猫男の死体を隠したのではないだろうか。だが、なぜ。奴はディスク回収部隊だと言っていた。死体を隠し、証拠隠滅のために動くとするなら、アフロの言ってた暗殺部隊が動いたと考える方が自然だろう。しかし、何かが引っかかる。 奴らはアフロの言っていた通り証拠隠滅を図るのであればもっと他にいい手がいろいろとあったはずだ。なのにこんなに目立つ場所で、しかも気づかれやすい銃殺という手段を用いた。しかも暗殺のプロなら消音器などを用いて銃の音を消して殺せばいいのに、普通の銃を使ってまるで他の者に気づかせるように、気づかせる、まさか猫男暗殺部隊、ディスク回収部隊、大徳寺貞治の暗殺、これらは全て一つの組織によってつながっている。それに猫男は大徳寺貞治に雇われ、そして組織に命を狙われる立場にあった。だとすると、選択肢、腹が減ったので食堂に向かう。2番目、主の書斎に向かう。3番目、猫男の部屋に向かう。腹が減ったので食堂に向かう。真面目に考えなさい。やられた。どうしよっかな。あと主か猫男か。猫男かな。猫男の部屋に向かう。さなえちゃん、猫男がこの屋敷で使っていた客間があるはず。そこに案内してもらえませんか。
確かにあるけど、猫男が消えたことと何か関係があるっていうの？
俺の考えが正しければ、そこに答えとなるものが必ずあるはずです。そうだ、俺の考え通りなら猫男、あいつはそれに最悪、もっと多くの犠牲者がすでに出ている可能性がある。
わかったわ、こっちよ。
俺たちはサナエちゃんの案内で猫男の部屋に向かった。 To be continued。 ザ・ソーサード第26話、戦慄に震える。震うじゃん。で、続き。俺はサナエちゃんの案内で猫男の部屋へとやってきた。さすがにこれだけの屋敷だけあって客用の寝室もなかなかのものだが、あの猫男が使っていたと聞くと宝の持ち腐れっぽい気がしてくるぞ。人の気配はないようだし、オーマへの動向も気になる。アフロね、さっさと探索を終えて場所を移らないとな。俺が部屋を見渡すとベッドの脇に目が止まった。黒いリュックサック、見るからに怪しい感じがする。しかし、スーツにリュックってミスマッチだよな。まさか、中には遠足のお菓子や水筒が入ってるわけではあるまいが、持った感じではかなりの重量感があるようだ。派手な色と、柄の巾着袋。まあ、これは私のでござい、と言わんばかりの代物だな。猫剣に猫足模様の巾着袋。改めて思うが、そこまで猫に、こだわらんでもいいんじゃないか。猫コウモリの形をした物入れのようだ。口とお腹がチャックになっていて、そこそこ物が入るようになっているようだが、こんなファンシーなもん、あのストーカー猫男はどこで買ってきたんだ。ただ猫関連だからなどという理由で持っているなら、俺は猫男を心の底から大アホ千番だと思う。一つ一つ丁寧に調べている時間はないな。さて、どれを調べるかだが。で、選択肢。黒いリュックサックか、猫足模様の巾着袋か、猫コウモリの物入れ。いっぺんに開けろと。どうしよっかな。じゃあ、猫足模様の巾着袋。俺は猫足模様の巾着袋を調べてみることにした。なんつっても一番猫男っぽい感じするもんな。俺は恐る恐る袋の中に手を入れた。するといくつかのものが俺の手に触れ、俺はそれらを掴んで取り出した。虎猫柄のライター。なかなか良い作りをしているので、おそらくは特注のものなんだろう。しかしライターまで猫絡みなのか。写真立てか。これは相棒が見せてくれたこともあるサナエちゃんの写真と同じものだ。ってことは猫男もかなり彼女をストーカー元に追跡していたんだ。人物の彫刻か。土台には古の伯爵と文字が彫られている。
鑑賞してみないと何とも言えないが、持ち歩くからには高価な美術品かもしれない。しかしこのモデルどっかで見たような。俺は次の瞬間に怪しいものを選び出した。選択肢、虎猫柄のライター。2番目、さなえちゃんの写真立て。3番目、伯爵の彫刻。伯爵の彫刻。我が輩は怪しいとは無礼なやつめ。どこからともなく謎の声がしたと思ったら、彫刻の目が怪しく輝き、周りは毒の霧に包まれ、俺は苦しみのうちに生き絶えた。長い。じゃあライト、ライターば、炎を上げて死んだ。写真だった。さなえちゃんの写真だぜ。そう、俺が気になったのはこの写真だ。この写真は我が不肖の相棒ナミデラが手に入れた写真と全く同じものなのが気になっていた。以前主人の書斎で猫男の話を初めて聞いたときは、さなえちゃんはともかくとして組織横飛びの影とは直接の接点がなかったように感じた。しかしこの写真は明らかにかなり以前に撮られたものであることはすぐわかる。でも彼が彼女と一緒に行動できたのは学生時代の時だけだったはず。だが写真に写るさなえちゃんはどうひいき目に見ても成人の女性だ。どうやって猫男は写真を手に入れたのか。相棒はどうやってこの写真を手に入れたんだ。もしかしたらそこに猫男と組織をつなぐ重要なものがあるかもしれないが、モニタールームでアホなカラオケを披露した我が愛しき相棒がそうそう都合よく現れてくれるとは思えん。くそ、どうすればいいんだ。選択肢、写真立てを舐める。2番目、写真立てに頬ずりする。3番目、写真立てを殴る。殴ったらやべっかなこれ。まあどうしよっかな。ですね、頬ずりする。何をやっとるんじゃ、何をやらせるんじゃ。ゲームオーバー。写真立てを殴る。身体極まった俺はやり場のない怒りに襲われ、思わず目の前の写真立てを殴りつけた。何をしてるんですか。まったく乱暴ね。すぐに手を出す男は嫌われるわよ。メイド姉妹がおかま声で非難の声を浴びせてくる。そんなこと言ったってわからないことがこれだが多けりゃ、俺だってなんだこれ、癇癪の一つぐらい起こしたくなるぞ。ん、探偵さん、その写真立て。何かに気づいたのか弥生の方が写真立てを指して言う。なんと写真立ての写真の裏からもう一枚の写真が現れ、そこに写っていたのはあの大前と猫男。一体どういうことなんだ。一緒に写っているということは猫男は大前の知り合いだったのか。しかし猫男は組織とは関係ないはずなのに、なぜ。俺はさなえちゃんに聞いてみた。あの猫男が大前と一緒に写っているってことは、彼も組織と何か関係があるんじゃないのか。
まさか、彼が私を追いかけていたことは確かに知っていたけど、あの男と知り合いだなんて聞いたことないです。
さなえちゃんも思いがけない様子でかなり動揺している。
あの高田という男は組織の中じゃ誰かと組むのを嫌って単独で成果を上げてたしね。
弥生も写真に写っている大前が信じられないようだ。それにしても真ん中の男は誰なんだろうか。二人とも真ん中に写っている男は誰だ。
私は知りません。知らないわ。
どうやら二人とも知らないようだ。その時、
その男は
突然背後にいた庭師が戦慄の表情を浮かべて叫んだ。
その男は。
庭師は激しく動揺していて、後の言葉が続かないようだ。仕方がない、ここは山間じゃなくて推理で当てるか。選択肢、庭師の弟。2番目、庭師の敵。3番目、庭師の天敵。
ずいな。どうすっかな。庭師の弟。
わしに弟はおらん。
顔を外した俺にはお決まりの撲殺が待っていて、ガメオベラ。庭師の仇。
わしの仇はくだらんことばっかり言うお前だ。
そんな目の仇にしたくたっていいじゃないか、ガメオベラ。天敵だった。で、ピンポンピンポン鳴った。うん。で、次。いきますよ。庭師の天敵。
そうだ。わしの天敵と言っても過言ではない。この男は高田なんかよりはるかに恐ろしい男だ。
この怖いもの知らずであろう庭師が恐れるのだから、よほどの奴なのだろう。彼は何者なんだ？俺は当然のように問う。
その男は、神奈木栄一郎。
犯罪界の影の大立ち者。
にして我々、横飛びの影幹部の一人でもある男だ。
そんな大物がなぜ？ますますこの事件は大きな山になりそうな予感がピンピンくるぞ。俺は写真に写るその男の顔を見るうちに、冷たい汗と旋律で身を震わせるのだった。To be continued. で、雑草サード。第27話、ラガパレード。なんだ、ラガパレードっつうの。で、続き。運命は残酷だ。神様はいつも運命をねじ曲げすぎて、クロスオーバーされた俺たちは、まるで手のひらの上で遊ばれているかのように。
カンナディ栄一郎？
サナエちゃん、弥生ちゃんが揃って声を上げる。
うちの組織でその名前を知らない者はいないわ。組織の活動拠点、過去アメリカとロシア、過去旧ソ連のパイプを確固たるものにし、揺るぎない土台を作り上げた幹部の一人、カンナギ栄一郎。組織が日本で自由に活動できるようになったのも彼の功績だと言われている。
ご丁寧に解説してくれて助かる。そんな大物と猫男がなぜ？
そのカンナギって男と猫男が一緒に写っている以上は、猫男と組織の間には何らかの接点があるに違いない。よくよく考えれば、猫男は組織が消そうとするほどに危険視されていたんだ。単にサナエちゃんを追いかけ、独自に調べただけじゃ、そこまで問題視されることはないはずだろう。
そう推測するのが妥当な線ね。でも私たちはそんな話は初耳だし、私とサナエはカンナギのことは名前しか知らなかったのよ。私たちは何もわからないわ。
そりゃそうだろう。そうなると、猫男が何者か聞く相手は一人だ。選択肢。
もっと教えてよね。いいじゃないの、減るもんじゃないし、かっこおねだり。
で、二つ目。
ブワーや。
かっこ威嚇。
三番目。てめえこら、吐け吐いちまえ。お前が吐いてスッキリか、俺が吐かせてスッキリか、勝負だ、タイマンだ、ガチンコファイトクラブじゃ。
なんて喧嘩打ってもしょうがないのは分かってます。教えてください、庭師さん。お願いします。居直り。
どうすっかな。
そうだな。じゃあ3番目。合ってた。
ふむ、そうだな。だがこれ以上はわしも知らん。あの写真同様、猫男とカンナギのツーショットを組織の作戦本部で見たことがある。それだけだ。
おお、言い直って正解だったな。すんなり吐いてくれた。しかし、結局のところ俺が望んだ答えはなかった。ここ以外に猫男の手がかりがありそうなところなんて、なさそうだしな。
他にこの部屋に何かないだろうか。
選択肢、ベッドの下を探す。二番目、ゴミ箱を漁る。三番目、壁に誰か埋まってないか掘り起こす。三番目。
なんだなんだ、気でも狂ったか。
庭師の声に構わず、俺はツルハシで壁を壊す。きっとこの屋敷のどこかに埋まってるんじゃないか。そんな予感がビンビン来る。ミステリーのお約束になるまでポピュラーになってしまった、死体は壁に埋まっている。この部屋に埋まっているという保証はないが、だってもう他にやることないんだもん。やがてツルハシは奥の部屋に到達してしまった。この壁には何も埋まってなかった。
俺はこの部屋と奥の部屋との間に10センチの空気穴を開通させただけで終わった。
にゃ。
ん？何か黒いものが開通させた穴から飛び出している。ん？それは銃口だった。俺は奥の部屋に潜んでいる何者かに撃たれてしまった。ゲームオーバー。なんだ、正解かと思ったら違った。
次。どうかな、つわり。そうだな。
ベッドの下を探す。とりあえずベッドの下を探そう。まさか誰かが隠れてるってことはないだろうが、てんてんてん。ダメだ、何もない。とりあえずベッドの下に潜り込んでみたものの、塵一つ落ちていなかった。この部屋は毎日掃除されているのだろう。
ゴー。
うわ。その時ベッドが炎上した。猫男の仕掛けたトラップにより、俺は黒焦げにされてしまった。ガーメオベラ。じゃあゴミ箱、アサル。ゴミ箱に目をやる。そこは湿ったティッシュが山になっていた。ところどころ髪の毛や縮れた毛が混ざっている。
こりゃひどい。
一瞬悩んだが、俺は手袋をして疑惑のゴミ箱をひっくり返した。するとぶちまけられたティッシュに混じってくしゃくしゃに丸められた紙切れがあった。
これは、
それはどこからかのファックスだった。送信者は英語で表記されているのでよくわからない。紙の中央に日本語で一行だけ殴り書かれていた。本日欠航、通信遮断の場合突入する。
これは一体。
受信日は2日前になっている。現在 AM1時25分、つまり俺がこの屋敷に来る1日前に届いたものだ。
一体何が決行されたってんだ。2日前、まさか。
庭師が驚愕する。早苗弥生の姉妹2人も顔を合わせる。そこへ、
説明しようか。
扉を開けて現れたのは、なんと撃たれて落ちんだはずの猫男その人であった。
久しぶりでんな。たった数時間ぶりやのに、まるで何日も経ったみたいでんがな。
懐かしい映画でも見るように、猫男は感慨深い表情を浮かべていた。
血のり入りの防弾チョッキね。
不意に弥生ちゃんが確信をついた。
そうや。それのおかげでワイはまだ息をしておれる。気がついたんや。二人に拉致られて各地通路内で目覚めたら二人はおらんかった。そんで代わりに弥生がおった。アンさんらが姉妹やってのはとうに知っとった。せやけど弥生が、この屋敷にいる、イコール、今日ここで何かが起こる、やったから、撃たれるためにわざと銃を落としといて、生ほどいて逃げた。弥生がワイの銃でワイを撃つかどうかは賭け合ったけどな。
わざと頭を外してあげたのよ。感謝してよね。
弥生ちゃんが笑みを浮かべる。やはりこの猫男を撃ったのは弥生ちゃんだった。初めて会った時の硝煙の匂いがあの時確かにそう物語っていた。
このファックスの意味は何だ？
担当直入に問う。
ああ、文明の通りやがな、天道寺さん。あんたがここに来る一日前から我々の作戦はとうに始まってたんや。
そう言って猫男はあるものを取り出した。それは選択肢。四択。定期入れ。か、また旅。か、顔写真入りパスポート、か、サバ缶。顔写真入りパスポート。
惜しい、残念。
やられた。八つ裂きにされた。
定期入れ。なんつかわかんない、これ。何これ。また旅。
なんでやねん。
やられた。サバ缶じゃなくて定期入れ。
選択肢。定期入れ選びました。で、続き。猫男が取り出した定期入れ。そこには、定期の代わりに映画でよく見る身分証があった。
わしは FBI や。横飛びの影を追ってる。
なんと猫男はただの一般人ではなかったのだ。これには俺も、モニターの前のあなたもびっくり仰天だ。
写真の通り、わしは組織に潜入捜査をしとんねん。地下の洞窟は知ってるんか？そこの一つが近くの山頂にある大徳寺貞治の別荘の一つにあたるペンションに繋がってる。そこでワイと同じ FBI が2日前からこの屋敷を監視しとる。組織の証拠集めのためにな。
ん？猫男たち FBI の作戦。極秘に水面下でそんなことが起こっていたとは。やはり今回の山は尋常ではない。
ファックスの文面通り、わしが倒れたら仲間が突入してくる手はずなんやが。
そんなことはなかった。この屋敷には。俺と波寺以降は、まだ誰も客人を迎え入れてない。嫌な予感がする。
その頃、猫男の会話をバッチリ聞いている男がいた。
ペンションには全部で15人の男女が見るも無残な死体となって床に転がり、あたりをシンクに染めていた。FBI の捜査官と突撃チームだった人たちである。そこに佇む二人の男がいた。
ふん、つまらん。
そう言って高田に電話をするが出ない。前を潜めてカンナリは電話を切り、懐にしまう。
高田隊長出ないんすか？もしかしてやられちまったのかな？超ショックっす。
ヘラヘラと笑う若い男。高田の助手をしていたディスク回収部隊のやつだろう。やがて二人はペンションに隠された洞窟の入り口へ向かう。すべてを葬り、すべてを終わらせるために。
運命は残酷だ。神様はいつも運命をねじ曲げすぎて、クロスオーバーされた俺たちはまるで手のひらの上で遊ばれているかのように。
次回、戦いの火蓋は切って落とされるのか、それは次を書く人次第なのでわかりません。雑草第28話、庭師の嫁はジャマイカ人、過去課題、交互期待。
To be continue。
雑草サード、第28話、
カムバック、ファーストアニマル。
で、続き。これ話がどうなっていくのか分かんないぞ、これ。うんで、行きます。
あいつら何者や。
波寺が制御室で見た防犯カメラの映像には、謎の二人組がほんの数分で潜んでいた男女を血祭りに上げている映像が映し出されていた。
あいつらやばい。
波寺の今まで生死をくぐり抜けてきた感がそう告げている。
逃げろ。ここにいてはいけない。奴らには関わるなと。
とにかく、先に旦那たちを探さんと。
小屋に仕掛けられとった監視カメラは映らんようになるし、かというて、この状況でまたスピーカーで呼び出すのは危険やし。
あれは。右上の画面に映っていたのは、選択肢。庭師の嫁さんはジャマイカ人。二つ目、笹を食ってるパンダマン。またかよ。三番目、かなり太りすぎな大猿。かなり太りすぎな大猿。
大徳寺貞治。そんなはずはない。奴は死んだはずや。しかし、そんならこの画面に映っている人物は誰や？2階の一番奥の部屋か。あのデブザル一匹なら俺一人でもなんとかなるかもしれん。でも、旦那らのことも気がかりやし。
いや、旦那なら大丈夫やろ。あのつぶとい人がそう簡単に死ぬわけない。
となると、今の俺にできることは一つだけや。おそらくあれが大徳寺貞治であるにしてもないにしても、この屋敷で起きている事件に関わっている可能性は高い。ここは助手として、旦那のためにも、ちょっとでも情報を多く集めとくべきやな。
足音。誰かがこちらに近づいてきている。監視カメラには。
げ、あいつは。
映っていたのは、選択肢。庭師の嫁さんはジャマイカ人。二つ目。笹を食ってるパンダマン。三番目。
あの、むしりたくなるようなもさもさした頭の持ち主は。
まあ、もさもさ、もさもさですかね。合ってた。
やつは、高田純次、過去アフロ。あいつは確か、旦那らを追ってたはずじゃ。何にしてもやばい。あいつが、まあ、相手やと全くかなわん、と言うて、ここには隠れそうなところがないのも事実や。前みたいに窓は、うわ、ないじゃん。完全に密ってことですか。これやと逃げ場も、
待てよ。あんだけ頑丈な鉄の扉や。こっちからロックしてしまえば、高田も入ってこれんのとちゃうか。どないすればええんや。制御パネルを見るとそこには、ドアロック開閉ボタンとご親切に書かれていた。しかし、ポチッとな、とは、これ作ったやつはよっぽど茶目があったとんちゃうか。でもなんで三つもボタンあるんや。とにかく悩んでいる時間はないし、わては、選択肢、青のボタンを押した。2、赤のボタンを押した。3、黄色のボタンを押した。青のボタンを押した。カチャ。扉が閉まる音がした。どうやらこのボタンで正解やったみたいやな。ガチャガチャ。ん、なんだ？扉が開かない。頼む、諦めて通り過ぎてくれ。本気で奴が扉を開けにかかったら、何分持つかわからん。備えになったら、待ち受け取る結末は最悪なもんになるに決まってる。ダメだ。壊れてやがんのか。仕方ない。先に他のところを探すか。奴らめ、絶対逃がさん。どうやら諦めてくれたみたいやな。でも、奴らとか言うてたけど、旦那らは無事に逃げたっていうことなんやろか。まあ、あの旦那が簡単にくたばるとは思えんけど、わてを踏み台にするくらいのお人やしな。とにかく、奴が戻ってこん間に、ここでよ。さっきの大猿、2階奥の部屋におったな。監視カメラを見る限りでは、あれから動いた気配もない。本読んでんのか、あいつ。一体何しとるんやろ。とにかく、あそこに行ってみよう。そうすれば、少しは進展があるはずや。かくして涙らは、謎の猿が待つ部屋へと向かうのだった。To be continued。雑草サード。第29話、ミスターとホームランキング。俺は、アフロ男に気づかれへんように、モニターに猿男が映っていた部屋へ行ってみることにした。部屋には誰もおらんかのような静けさが漂ってるけど、人の気配は感じられる。誰かいるのか？部屋におった人物が俺の気配に気づいてこっちに接近してくる。君は誰だね？なんや、大徳寺貞治やないことは間違いないけど、知らん人間目の前にしてえらいのんきなおっさんやな。さて、どないしようか。選択肢。1、俺は小粋な関西人。で、2つ目、猿に名乗る名前はない。で、3つ目、俺は涙ら二郎。職業は探偵助手。趣味はカラオケ。座右の銘はフォロー。彼女いない歴15年や、まいたか。1つ目にする。俺は小粋な関西人。どこが小粋じゃ？自己申告や。俺に怒ったおっさんは、どこからか取り出した金棒で、俺をどつき回して血まみれに。ダメオベラ。わかんねえな、おい。じゃあ3番目。マイルか。丁寧に言うたのに、でやられた。ちきしょう。猿に名乗る名前はないが正解だった。猿に名乗る名前はない。まあ、そう警戒しなさんな。じゃあ私から名乗るとしよう。このおっさん、やっぱり大徳寺貞治やないんのか。私は大徳寺茂雄というもので、この家のものだよ。大徳寺茂雄、貞治さんじゃないんで。貞治は私の弟ですよ。事情があって私が何これ、家督を継いたんで、私はこの部屋だけを与えられてのんびり暮らしてるわけでね。あの貞治に兄貴がおったんかやな。いろんな意味でびっくりしてもうたわ。それで君は何者かね。ここで名乗らんのもかえって相手に警戒させるな。俺、涙ら言いまして、まあ弟班に呼ばれたんですわ。旦那が呼ばれたんはほんまやし、それやったら助手の俺も呼ばれたって感じに言うても嘘にはならんやろ。弟が、珍しいこともあるものだね。貞治はあんまりここに人は呼ばんかったんか。
しかしこのおっさんまるで今落ちてることが全然分かってないような気するんやけど。弟さんからは何も聞いてないんですか？
ああ、私は物書きでね、一週間ほどここに缶詰だったもんだから、外のことはとんとね。
このおっさん、やっぱり第一印象の通りのんきや。一週間も前から事情知らんねんやったら、多分貞治の歌運会のことも全く知らん可能性が高いな。
はあ、無駄骨やんけ。
ん？でも、なんで兄貴のこの人がこの家を継いでへんのかちょっと気になるな。経歴を考えても、あの貞治が兄貴を差し置いて、家督を継げるほどの人物とも思えんし。聞いてみようか、選択肢。
弟に比べて猿はきついから、
家の監督の徳を継げなかったとか。で、二つ。
貞治と茂雄じゃ名前負けしていないのになぜ。
で、三番目。じゃんけんで負けたな。
どうしよっかな。そうだな。そうだな。
じゃあね、貞治と茂雄じゃ名前負けしてないのになぜ。
合ってた。実は親父が世界のホームラン王である貞治さんの熱狂的なファンでね、それが一つの理由だったんだ。
マジか。な理由で後継者決めたら普通の家なら暴動人ぞ。
他にも理由はあったんだが、
他に、
それは。
一方その頃、俺は姿の見える猫男の造園に不安を感じていた。
あんたの味方はとっくに来ていなきゃならない時間なんだろ。それが現れないってことは何かトラブルがあったと見るべきじゃないのか。
確かにそうかもしれんけど、みんな FBI でも手だれの連中やしな。
猫男はいまいち俺の意見に納得がいっていないようだ。
しかしそこに弥生が割り込んできた。
相手はあのカンナギ栄一郎、いくら FBI でも波の連中じゃ多分歯が立たないわよ。
そういえば連絡も取れんし。
もし待機中の連中が沈黙しているのがカンナギの仕業なら、多分もう生きてはいないでしょうね。
弥生が真剣な面持ちで猫男に話す。
このままじゃ拉致が開かないな。
選択肢。
どうしよう、どうしよう、どうしよう。
銅の症状の症。で、二つ目。
ここにいてもしょうがないから、とにかく荷物まとめて、とっとと安全な田舎に疎開しようよ。でなきゃ軍隊に志願してお国のためにゼロ戦で神風特攻しようよ。
何これ。で、三番目。ほな、さいなら。
どうしよっかん。 どうしよう、どうしよう、どうしよう。
バカにするな。やっぱりやはると。
ほな、さいなら。
ここにいてもしょうがないと思った俺は、さっさと部屋を後にすることにした。
どこへ行く気や。
どこへ行くんです。
慌ててさなえちゃんが俺を制止する。
ここにいても何も変わらないだろうし、同じ場所に長い時間いれば大前に見つかってしまう。いつまでも逃げてはいられないし、落ち着いた場所を探して迎え撃つ準備をしないとな。
確かにそうかもしれませんけど、賞賛は。
はっきり言ってない。
そんな。
でもやらなければ殺される。ならわずかな望みにかけてみようじゃないか。
天の寺さん。
俺もそれには賛成やな。
部屋から出てきた猫男が言う。その表情には先ほどまでの迷いがなかった。
けど問題はあいつをどこで迎え撃つかやけど。
そうだな。選択肢。猫男に聞くか、さなえちゃんに聞くか、庭師に聞く。ここは庭師だな。
庭師に聞くな。
やられた。庭師だからいろいろ知ってんのかな。じゃあ猫男に聞く。
こっちが聞きたいわ。
そりゃそうだ。じゃあ今度はさなえちゃんに聞く。まあ、それしかないし。で、行きます。
では大徳寺貞治のお兄さんの部屋はどうでしょう。あそこは書庫も兼ねていますから、本棚が多くて身を隠すのにも向いてますし。
なるほど。って、あの猿に兄がいたのか。おい、大徳寺貞治に兄がいるなんて聞いてないぞ。
家督は弟の貞治が継いでたみたいですけど、お兄さんもちゃんとこの屋敷にいるはずですよ。
なんと、まあそんな展開ですか。とにかく奴を迎え撃てる場所が他に思いつかない以上は行くしかないか。
To be continue。
次のシナリオ、雑草サード第30話、 Hell C HELL-SEE。 続き、点が集まり線になる、線が集まり円になる、円は広がり。とある人物が言った。誰かが苦労して広げた円を我々は国境と呼ぶ。だがそんなものはそろそろ取り払わなければならない。人類が本当の意味で一つにならなければ破滅という未来は回避できないのだから。その人物は戦いの末殺された。世界を牛耳る独裁国家の犬どもに。カンナギはその話を聞いた時思った。愚かだ。人類が一つになれるはずがない。国境とは国と国を隔てるものだ。人は人、それぞれ違う生き物だ。それぞれ違うからこそ理解し共にいられるのだ。だから国境を取り払う必要はない。昔あるバンドが歌っていた。俺たちの国境は地平線さ。国境があるからこそ人は自由を求める。国境があるからこそ人は国境を越えてつながる。世界は団結しても国境線を消そうとはしない。なかったことにはできないのだ。横飛びの影は国を持たぬ組織だ。国家も宗教も政治意識もない。ただ報酬と引き換えに破壊活動を行う。ただそれだけだ。だから必要なのは金とコネクション。我が組織はビジネスとして依頼を受けよう。革命家や独裁者の真似事ではないのだ。さて、天王寺を筆頭に、さなえ、やよい、庭師、猫男の計5名は、大徳寺貞治の兄の部屋の前までやってきた。ここにもう一匹の猿がいるんだな。
な、貴様失礼だぞ。
ん？当たりか？やはり兄貴も猿顔なんだな。
ぐ。
まあまあ、落ち着けやお前ら。しかし静かやな。やはり今日も執筆しとるみたいやな。
執筆？
ああ、天王寺さんは知らへんかったな。実は大徳寺貞治の兄貴は、選択肢。ライトノベル作家や。2、ミステリー作家や。3、官能小説家や。そうだな。じゃあね、官能小説家や。
そうだったのか。いや、微妙にイメージが湧いたよ。わら。
人気は中の上くらいでな。不、集書院で単行本も何冊か出しとる。結構、ツヤある文章書くお人やで。
ふむ、今度個人的にあれこれと お話を伺いたい。その機会があればいいのだが。
おい、この花畑をどう思う？階段を登りながらカンナギはもう一人の男に聞いた。
さっすね。地下で花を育てるってなんかちょい陰湿っすね。持ち主の精神的な歪みの象徴ってやつですか。
花はな、植物の生殖器なんだ。
はぁ、
あ、俺はそいつを美しいとは思わない。お前はどうだ。
花は女にあるものとしか思ってないっすけどね。
この花畑は俺を不快な気分にさせる。やれ。
エス。
男は燃え盛る花の匂いを嗅ぎながら思った。命が消える瞬間とは美しいものだ。クックック。
わしが家督を継げなかった理由、それは弟の過去にも影響がある。茂雄さんはしみじみという。んで、その過去とは、大徳寺貞治の過去。もしかしたら、これはかなり重要な話とちゃうか。弟は、選択肢。横飛びの影の元幹部で、ニューハーフスパイとして裏業界を震撼させた過去を持つ。二番目、ヤクザだったが、妻が抗争に巻き込まれ死亡し、仇になった過去を持つ。三番目、刑事だったが、所長の奥さんと追い出していた現場を踏み込まれ、リンチされた過去を持つ。横飛びの影の元幹部で、弟を勝手にニューハーフにするな!やられた。意外と元幹部っていうところはちょっと惹かれたんだ。で、二番目、ヤクザだったが、妻が抗争に巻き込まれてっていう。なんと、大徳寺貞治は元ヤクザやった。道理でワイがここに来る前に調べた情報が黒い経歴で埋められていたわけや。一般ピープルじゃちょっとあの経歴はないわな。元ヤクザと物書き、お恥ずかしい話だが、どちらが家督を継ぐ実権を握るかはさすがに想像しなくてもわかるだろう。まあ、それは適してるかどうかは別として、弟さんの方が継ぐにふさわしいんですかね。最初は弟も乗り気じゃなかったんだが、ただ私が物書きなもんで、特に何もできるわけじゃないし、辞退したというわけでね。ありゃりゃ、もったいない。私は金のことで弟とも揉めたくなかったし、何より私には部屋一つで十分仕事ができるからね。なんて謙虚で誠実な人なんやろか。波寺はなんとなくぐっと来てしまった。兄弟でこないに人柄がちゃうやなんて、それこそありえん話やと思うけど、この人は信用できる。なんとなくそう思う波寺であった。そこへ。話は聞かせていただきました。お兄さん、ちょっと部屋をお借りします。助けてください。天王寺たちが合流した。なんだね、君たちは。
茂雄さん、すみません、騒がしくて。でも、ことは急を要しまして、説明するので落ち着いて聞いてください。
さなえちゃんがフォローする。大徳寺茂雄は今回の事件には無関係だろうから、果たして納得してくれるかな。そして1時間後。事態は急変していた。床には二人の死体が転がっていた。首をはねられた大徳寺茂雄。今度こそ本当に死んで突っ伏す猫男。そして今にも死にかけな高田の部下。カンナギに首を絞められ尋問されているさなえちゃん。天王寺、弥生、庭師の姿はそこにはなく、カンナギ、高田、波寺が五体満足で立っていた。
隊長、助け。
火を抜くからだ。自業自得だ。死ね。
ぐふり。
高田の部下は死んだ。組織を裏切る気か、さっさと吐け。
やよ、やたちを、弥生たちを殺す気でしょ。
うん。姉妹揃って育ててやったもんをあだで返すとはな。
バチャリ。
首の骨を折られて、さなえは死んだ。
で、奴らはどこへ?
高田が尋ねる。
そこの棚の裏にある隠し通路や。
波寺が答える。
波寺二郎、その調子で我々に協力すれば、お前の命は保証してやろう。
高田がククと笑う。
一時間前まで生きてたのに。
波寺は奥歯をぐっと噛みしめた。
くっそ、茂雄さん、さなえちゃん、猫男、堪忍してや。
一時間前、一体何が起こったのだろうか。
終わりでーす。エンディングでーす。サードボックス終了でーす。雑草のサード終わり。
サードボックスは終わってないけど。突然急展開で、急展開。てか、カンナギが強すぎる。
終わった。フォースボックス、
で、どうなんだこれ。セイダカアダシソウのサードが、追加されました。セイダカアダシソウのサード、まあ今日はやりませんけどね、もうここで終わりにしちゃいますから、さすがに、だいたいやっぱり一つ読むのに1時間半ぐらいだな、やっぱり。やっぱりそんぐらいだな。かかるね。で、じゃあこの辺で終了。雑草のフォースが11月の、後半あたりにアップされるというふうに書いてあったので、そこでどうなるかだね。だからそれでも終わらなそうなんだよな、フォースボックス行っても。だから困るな、フォースボックスの後は3ヶ月ぐらい空いちゃうよ多分。これ3ヶ月たスパンぐらいで出してるから。で、レッスン読み674番さん、終わるのかって書いてあるけど、いいじゃん、だってやっちゃんやってるし、これ福ちゃんやってるからねえ、俺がやってたところでっていうのがあるでしょう、だってもうはい、だからてかね、自分はこれはもう気になるので、どんどんこれは進めていきたいね、できる限りね、早い段階で、忘れないうちに。セイタカワダチソウもね、あの後がね気になる感じだから。でもサードボックスでサードで終わんねえんだよなこれな。で、あとはそれが終わった後、何がつくか、その番外編的なお話がね、何よ675番さん、 T さんだって100スレ記念に本スレ行ったのにと。え、だって本スレやってんじゃん、だって本スレやってるからできないよ。で、676番さん、福ちゃん今日誕生日らしいよ、お祝いに行かなくちゃと。あー、誕生日なんだ、何歳でしょうか。でも福ちゃん、あのリアルのね画像見ましたけどね、あのなんか何歳ぐらいなんだろう、俺知らねえわうーん、20歳ぐらい行ってんの。お、そうなの。677番さん、セイタカはサードで終わりっぽいよ、マジで。フォースボックスで何があるんだ。あ、てか何か新しい話がどこ書いてあったっけ、そういえば。そうか、じゃあセイタカアダチソウはサードで終わりだから、次回で終わるのか。次回セイタカアダチソウのサードで行くから、なるほど。てか相変わらずこの雑草とセイタカアダチソウっていうこの題名の意味がわからないね。いまだにその何にもその言葉が出てこないもん、言葉すら出てこない草の、どういう意味なんだか、んじゃあですね、だって本スレ、678番さん、福ちゃんは19歳だそうです。若マジかよ。で、679番さんが、よし、キリがいいからセイタカは今読んじゃおうと。今読んだら2時になっちゃうよ。2時になっちゃう。そっから寝たら俺、やーべえって、俺5時起きなのに、3時間しか寝ねえ。やばい、いつもそんな。だから、それは勘弁ですね。だから、まあ、サードのスタッフルームでセイタカの由来わかるよと。マジで？ちょっと待って。待って。あ、スペシャルサンクスだな。サードのスタッフルーム行かないとダメか。スペシャルサンクスしか出てないから、セイタカアダチソウがわかんない。やらないとダメだ。なるほど。じゃあ、セイタカアダチソウはね、次回、まあ、明日か明後日かし明後日かわかんないけど、やりたいなというふうに思いますね。
はい。うん、っていうかね、もうちょっとで自分は、画像、違うわ。お、ん？画像配信からスタートして、まあ、とりあえず配信スタート1年目 ?1 周年か。1周年、になりそうなんだな。11月20日らしいんで、自分。ええ。そうそうそう。だから、そこでね、雑草読み終えて俺は去ると、で、本スレで最終回をやって帰るっていう、どっかに帰るっていう、そう、お疲れさんでしたということで、ホースボックスは他の誰かに読んでもらうという形、はい、かな、うん、で、なんだ、681番さんで、このままじゃ気になって眠れませんと。気になって眠れませんつっても、雑草のフォースはありませんからね、まだ。だから、あれだよ、うん。俺も、あれ、これ、カンナギ出てきたってけど、カンナギってやつが出てきたけど、これどうすんのっていうところですよ、そう、わからないところで終わりですよ。困ったもんですよ。でもきちんと3ヶ月ごとぐらいにアップはしてるから、追ってくしかないね。てか、どこまでやるんだろう、雑草は。フォースボックスで終わんねえのかな。で、612番さん、サルトがダメだろ、常識的に考えて。常識的に考えてダメなの。なぜだ。なぜだ、どう考えても俺はリアルに支障をきたしているぞ。この配信をするということがリアルに支障をきたしているんだが、やばい気がするのだが、それはどう考えても。うん、ねえ、とりあえず、うん、去ります。はい、もう眠いわ。もう時間的にね、アウトだろうと。うん。では、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。オープニングかけた、スキマスイッチの目が覚めてをかけてですね、寝るという、683番さん、リアに支障が出るのはほぼ毎日やってるからだと。うん。いや、だからなんつうのかな、自分の中で吹っ切ってないからやっちゃうんだよね。うん。てかね、自分ね、普通にこれやりたいんですよ。読みたいの、読みたいんだけど、もう配信しちゃった以上、なんつうのかな、スルーで配信せずにパパパパパって読んじゃうのもあれでしょ。だから配信せなあかんなと思ってやるわけですわ。そうそうそう。それでね、まあまあ、まあね、多くの方に聞いていただいてね、あれだってのも面白いんですけど、はい。そうそうそう。毎日、ほぼ毎日やってる、まあ確かにね、かなりね、中毒状態に入ってますね。配信中毒みたいね。だからここ、この辺り吹っ切らないとですね、相当やばいんじゃねえかっていう、ところはあってね、それでこれすごいやりたいわけよ。この先に気になるから、もうはっきり言って、パパパパパパって読んでって、なんつうの？どうしても文章読むと3倍から4倍かかるから、時間が。だから、本当だったら、もうこれ1時間、まあ、90分だから、そうだなぁ。まあ、30分かかんないぐらいで全部読めちゃうのかな、だから。多分。うん。と思うんだけど。うん、も、高速でバババって言って、選択肢もあんまりね、あれだったら、もっと早いかもしれない。もっと早く終わるかもしれない。うん。 そうやってね、だけど、まあ、一応ね、配信してこうやってやってるから、飛ばしちゃうのもあれだし、つうので、でも読みたいしっていうのでやっちゃうんだよね。だって他にもそういうのがあんだもん、今。なんだ。雑草の前に、ちょろっとだけやって、まあ、また、一から読み始めますけど、帰国と殺人事件っていうのも実は読みたくて、そう。で、せっかくだから配信か、つって配信して、まあ、あの時はちょっとね、ボロボロだったんで、もう一回初めから、やろうかなというふうに言ってましたけど、で、レッスン読み、654万さんで、一度復帰って寂しくなったら復帰すればいいと思います、と。ね。どうなんでしょうか、わかりませんけど。わかりませんよ、はい。でね、そうだな、うん、まあいいや、去ろう。もうね、時間が時間だし、んでは、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。平日のこんな時間にもかかわらず、多くの方に聞いていただいて、ありがたい限り、うん、もうだって普通の俺が小学校時代の頃の一つ分のクラスよりも多いもん。で、615番さん、帰国党も面白そうだよねと。うん、あれは完結してんだよね、あの殺人事件のやつは。らしいんだよね。だからあれも気になるからさ、そう、やりたいんだ、本当は。イサムさんがやってるのは先が気になるのばっかだと。そう。あとね、自分がやりたいのはサバイバルクリックっていう名前の電脳ホラーサスペンスってやつもやりたいの。うん、てか読みたいの。だけど我慢してんの。配信で使おうかなとか思ったりしてたから。そう。しかもサバイバルクリックは途中なんだよ、まだあれ。終わってねえんだ。そう。しかもその後が続くのかどうかあんまりよくわかんねえし。随分更新されてなさそうだから。またウェブのなんか載ってる小説だね。うん。そう。なんかね、とりあえずね、ストックはいっぱいあるんだよね。だってまだまだ、振りゲーっていっぱいあるから、探せばもうどんどん出てくるから、しかも、その、なんつうの、久々、よく自分が言いますけど、プレスの、ベイグラントストーリーってやつもやりたくなってきたし、そう、自分が一番大好きなゲームかな。うん、プレステで、多分、うん。あれは面白い。自分の中ではかなり好きなんですけど、そう、ベイグランドストーリーとか、そうだね、うん、やりたいしね。あとはそうだね、あとはまあ、てか、なんだろう、ちょっとかってパパパってやってみたいなっていうのは、そうだな。まあ、今やっちゃんがやってる龍が如くもやりたいですね、うん、てか、話が気になる。っていうのはありますね。戦闘自体は、そうだな、戦闘自体は、あんまり、そそられませんけどね、そこまでは。1はね、2はどうか知りませんけど。うん。結構、なんつうのかな。そうだな。まあ、三国無双だったらやるかなっていう感じかな。出来的には。パッと見た感じ、うん、だけど話が気になるから見てっていうのがありますね。やってみてっていう、うん、でレッスン読み、ロブカ16番さん、イサムさんが引退するとコラボ企画が減りそうですねと。ないと思うよそれは。コラボ企画ね、まあどんどん やるんじゃないのこれ、知らないけど、わかんない、減るのかね。逆になんかあんじゃないのと思うよ。うん。逆に、だから自分がいなくなったことによってみたいなのがあるかもしれない。そう。ねえ。と思いますけど、どうでしょう。で、617番さん、ベイグラントストーリーかワクテカって書いてあるけど、やつが、ベイグラントストーリーははっきり言って配信向かねえ。なんつうのかな。なんでかっつうと、まあ知ってるんでしょうけど、もうあれ忘れちゃった。パズル。 すげえいろんなパズルあって、あれね、後半行けば行くほどわけわかんなくなるんだよね、確か。俺すげえ時間かかった覚えがあるもん、最後の方のやつ。30分以上かかった覚えがあるもん。わかんねえ、これなんだっけな、つって。しかもなんか、時間もなかったっけ、タイム。うん。もうあれはね、そうだなーっていうのがあるからね。そう、それで、結構頑張って育てなきゃいけないっていうのがあるからね。合成したりとかね、いろいろ。一周クリアしてるやつがあったらいいんだけどな、ファイルがな。そうすればそれ使って2周目やれば、ある程度スイスイ進めるし、その2周目以降行ける、その場所にも行けるから、面白いかなと思うんですけどね。で、レスミ、688番さん、減るっていうか、企画と呼べるようなものはイサムさんしかやってない気がする。え？俺だけ？あれそうかな？ギャックンとかやってなかったっけ？ねえ。いや、つうかね、なんだろうね。だって、俺が13時間配信した後さ、自分まあ寝ちゃいましたけど、その時に本スレでなんつうの？元気な方たちで、ラジオかなんかやってんのかなと。ラジオかそのみんなで何か読むのかわかんないけど、とりあえず何かやってんのかなと思ったらやってませんでしたね。あれと思ったよ、うん、あの流れだとやるんだろうなと思ってたらやんなかったね。ちょっと驚きましたね。あらまあと思って、うん、そうそうそう、あんだけなんか流れ的になんかすごいやりそうな雰囲気があったんだけど、あなんだやんなかったのかと思って、いう感じはしましたね、自分はね。なんだろうね、なんでかな、そう、なんだろう、やればいいのにね、別に自分はね、っていうのはあるんですけどね。どうなんでしょうか、よくわかりませんけど、はい、つうことで、もうやばいです、時間的に、今日は1時間半オーバーぐらいですね。 OKOKということで終わりにしまーす。はい、お眠いです。じゃあそれではこの辺です。まず聖高は脱走とか終了切って、雑草サードはの聖高は脱走は次回、やれればなというふうに思います。はい。では、曲をかけて去りたいというふうに思います。ほいじゃあ、それでは、バイバイ。んじゃ、また明日か明後日かし明後日か。はい。では、下手すると明日行くな、多分な。すげえ気になるしな。うん。んじゃあ。